清水勝義の NW ブ
なんか来ると思ったんですけど
NWB の B、はい、もう結構ねこれき更新してよってこの間ね外国の方からメールが来ましたけどね
そうですか、
はい、
まあ今年何回目かの NWB ですけども、
はい、
最近どうですか。もうこれ収録しての9月もうおしまいあと今年も3ヶ月なんですけど、はい、
ね、
最近読書のおすすめはどんな感じですか。
読書のおすすめどんな感じ、はい、そうですね、すごくね、まあ売れる本の傾向が変わってきてますね。
あ、どういうふうに。
そうですね、なんていうかな、やっぱり根源的なもの。
あ、
うん、やっぱりなんでしょうね、反応が違ってきてるよなっていうことはね、うちのスタッフなんかでもこう話してるんですけど、そのいわゆるこうノウハウとかじゃなくて、はい、その根源的なことを
大元のところ、
そうですね、うん、例えば命とはとか、
はい、
なんだろう、歴史もそうですね、
あ、
歴史の本もすごくこう皆さん興味持つ方がいて、
まあ、それもある意味では今から見たら元ですもんね。
元なんですよ。それからその日本人はまあどういうね、
はい、
例えばなんだろう、どういう成り立ちでねここまで来たのかとか、はい、例えばうちで今新釈古事記伝という本がすごい、はい、すごい反響で、1万2000円ぐらいするんですよ。
あれは 6巻ほど入ってるんですか。
7巻セットですね。そういうのがすごい反響あって、こっちもびっくりするぐらいなんですよ、はい、あと原始四録っていうのがあるんですけど、あれなんかもね、うちで進めてるのは学者の解説がないやつなんですよね。原文と訳文しかないっていう、解説がないやつなんですけど、
そういう渋いっていうか、
渋いですよね。これがねやっぱすごい反響なんですよ。だからやっぱり皆さんね、
はい、
なんでしょうね、いい意味の危機感っていうのかな、そういうことをだんだんお持ちになってきたんじゃないかなと思うんですよね、
はい、まあ、それと同時に読書の勧め自体も変化というか進化してますよね。ホームページが新しくなったり、
あ、そうですね、
あとはそのコラムを定期的にいろんな方のアップしたりとか。
今度鈴木さんもやってもらえますか。
いや、お声かかんないなと楽しみに。いやいや、ぜひやらせていただけるなら。
もうあれ、僕のとこなんか毎日コラムだから、毎日書かなきゃいけないんですよ。結構大変なんですよね。書き溜めてもね、
毎週金曜日とか、ぜひ読書のすすめのホームページ見てほしいですね。
ああ、見ていただきたいですね。
すごくリニューアルして、なんか、やっぱこれからの本屋さん、まあ本の販売もそうですけど、いろんな人が関わってくるような、
う
ん、
そうですね、
場所になってますよね、まあ、昔からそうですけど、読書ですよ。
そうですね、なんかね、ま、うちのホームページアクセスすごい多いんですよ最近。
あ、そうなんですか。
もう毎ちょっと前はね1日8000とかぐらいだったんだけど、今ね大体1日2万件ぐらいなんですよね、急に増えてるんですよね。で、その割には注文の数がその変わってないんですよね。
まず見ていただくこと
が。そうで、皆さんそうなんですよね、うん。いろいろ気になってらっしゃると思うんですよね。はい、でも、やっぱりね、読んでほしいですね。うちで進めてる本は。
なるほど。
とりあえず。
じゃあ、ぜひホームページも、まあ、実際のお店にも来てほしいんですけど、
はい。
遠方の方はぜひまずホームページから見てほしいです
ね。そうですね。
で、今日はですね、よく店長のお店に来たお客様がおっしゃるのは、うん、まあ、本と出会ってですね、あ、これは本当に今必要な本だったとか、こう必然の出会いだったっていう人が多いんですけど、
うん、
ちょっと偶然と必然っていうようなことで店長の話を今日聞きたいと思ってるんですけど。
そうですね、だからなんだろうな、昔から言われてることですけどね、
はい、
その出会いっていうのはその一瞬もひと時も早いわけでもなく、はい、遅くもなくなんてね。
森新蔵先生の有名な言葉があります、
ね。有名なございますけどもね。もうあれそのものだと思いますね。
うん、
で、もっと言えば生命論的にこう考えたときに、
はい、
人間ってその、おぎゃーと生まれてから、着実に死に近づいてるわけで、はい、そのあれやこれや考えてる日もやっと今人生っていうのは終わってしまうと。しかも、事故で亡くなる方もいらっしゃるわけですし、
はい
はい、ね、近頃、これではニュース見てると、 すごい天気のいい日にね、うん、あの山登ってったら火山が爆発してね、
そんなこと
そこで亡くなってしまうなんていう人生もあるわけですから、そのああだこうだね、あの計算してね、好きだ嫌いだとか面倒くさいとか言わないでね、うん、あの出会ったからしょうがない、そうそう僕ね昔から言ってるんですよ、出会ったからしょうがないと思えと、その人も出来事も、
うん、
よくねあのなんかあいつちょっと感じ悪いよねとか、
うん、
やだよね避けたいよねとかっていう人いたりするんですけども、はい、出会ったんだからしょうがないじゃんかと、うん、あの結婚もそうですよね、
はい、
最近すぐ別れちゃう人多いけど、ね、もうこんなだ腐った旦那と出会ったんだからしょうがないと思ってね
あの昔の方はあの袖すれ合うも
多少 ね、
いい言葉です
よね、うん、そうなんですよ、
あれを僕あの額がないので昔ある一時期までは多い少ないの多少だと思ったんですよ、
あ素敵な勘違いですね
あの多少なりとも縁があるからっていう意味か違うんですね、うん、多い性って書くんです
ね、うん、さすがですね、うん、そういう素敵な勘違いも必然ですね
なんでよくあのまあ偶然論者的な方はですね、うん、そんなあの必然なんてありえないと、
そんな嫌なやついるんですか、
いやいや、そこ全て偶然で回ってるんだからって、うん、そんな必然なんてその勝手な解釈だっていう方もいるんですけど、店長は どう捉えてるんですか。
僕はねだから昔から言ってるんですけど、そのたまたまの出会いを大切にしようよっていう、たまたまの、
うんうん、
たまたまの出会いをね大切にしていくとねすっげえ面白いですよね、はあ、でもうちの店でもそうですけど、まあ、初めてうちの店にお客さん来られて、はい、たまたまの出会いじゃないですか。例えば俺がトイレに行っていないかもしれないし、なんか用事があって店にいなかったかもしれないし、はい、たまたまの出会いでしょ、したらたまたまの出会いだと思うから、あの話しかけたりね、
うん、
それからまあ一緒に一杯飲もうかとかね、
はい、
昨日ね来たんだ、女子大生の女の子が来てね、
来たんですか、
でうろうろしてるから、
はい、
でちょうどその時ね、あのみんなでうどん食べてたんですよ、見て
て今起きたらみんなでおそば食べてました
で一緒に食べないな
んて、はい、
いやとか言うんです最初、まあ普通はそうですわね、はい、まあでもそんなこと言わないで食べようよって、
うん、
で食べていろんな話しながらね、うん、ご飯食べてまたおいでねなんて言って、うん、そっからどういうそのたまたまで変化していくかわからないですからね、はい、だってうちの店がきっかけで結婚した人も20人ぐらい、ね、20組以上いますよ。
え、その女子大生の方はうどん食べてもじゃあねって帰っちゃったんですか。
あ、ちゃんと本買ってやりましたけど、ね、じゃあ最近面白いんですよ、うちの店ね、あの入ってくるお客さんが入ってくるときにね、はい、お邪魔しますって言いながら入ってくる人が多いんですよ。帰るときに、
ね、
そうそう、帰るときにね、ごちそうさまって帰るんですよ。
いや、でもそれは、うなずけるな、なんか。
なんかね、そんな変な感じになってきましてね。でも私、そういうの、本当大切にして
ますね。たまたまの出会い。
たまたまの出会いを大切にしてると、俺何がいいかっていうのはね、陰徳あれば必ず陽報ありっていう言葉がありますよね、
はい、
陰徳あれば必ず陽報、いい知らせがあるっていう、うん、はい、そのいう言葉があるんですけど、うん、最近その言葉をものすごい実感してるんですよ、うん、その陰徳っていうのは、うん、なんて言うんでしょうね、なんだろう、こう人の見てないところでいいことをやる、
はいはい、
だから鈴木さんのいないところで鈴木さんって素晴らしい人なんだよと言うとか、目の前で言うんじゃなくてね、うん、そういう陰徳っていうのは必ずね、いい知らせになって帰ってきますよね。で、そのためにはね、そのやっぱり、偶然の出会いというのを、うん、どれだけこう、面白くするかっていうね、はい、
うん、
そういう心がけというのかね、うん、そんな気持ちがないと ね、
同じことを北川先生さんはおっしゃってましたね。うん、やっぱりその、いきなり必然とか偶然とかって思うんじゃなくて、もともとそういう、思う心がないとなかなかその必然偶然もたまたまを楽しめない、
うん
うん、
今あの鈴木さんの たまたまの発音がおかしかったね。なんかなんかあっちのたまたまみたいな感じ。
いやいやいや、たまたまです
ね。たまたまだね。いや、たまたまでもいいんですけどいや、まさに本当おっしゃる通りでね、
うん、
その例えばうちの店に来られる斉藤ひとりさんね、
はい、
あの方の出会いとも本当にたまたまだし、
いいですよね、
うん、本買いに来られてね、なんか本買っていこうとされたんだけど、はい、いや、お客さん、その本よりこっちの方が面白いですよって言って、
う
ん、サンマーク出版の本を勧めたんですけど、たまたまそこで声かけたわけですよね。 それで本の話をずっとしてたら、お前君みたいな人がね、江戸川区にいるったら本当嬉しいよって言って、うん、言ってくださったのがきっかけで、それからこうしょっちゅう来ていただくようになって、で僕自身もその初めて出した本は、斎藤一人の月を呼ぶ言葉っていう出版社の方から頼まれて、一人さんに関する本であって、うん、それから本調子っていう本でも一人さんに出ていただいて、はい、でそこから一人さんファンの方がうちのお店にこうたくさん来られるようになってとかね、うん、はい、そういうたまたまの出会いがそうやっていろいろ広がっていくわけです。
そう考えたら私もたまたま一人さんの担当をやらせていただいてもう8年ほどなるんですけど、うん、
ええ、
その前からね店長と知り合いでしたので、まさか自分が一人さんの担当になるなんて思ってなかったです
よ、ね、はい、そうでしょう。だからね、あの最近ね思うのそのよく言ってるのはもっとねあの非効率的になろうよっていう、うん、効率ばかり考えて、あの効率考えるの大切ですけども、はい、そればかりになってね、うん、これやったら儲かるのとか、うん、これやったら何得になるんですか、うん、この本読んだら何かいいことあるんですかとか、うん、その効率ばかり考えて、で、はい、その効率ってのはほとんどの場合エゴだったりするんですよね、
うん、
それだともっと非効率になって、うん、俺がなんでこんなことやんなきゃいけねえんだよっていうようなことをね、
まあ、そういう計算ではなくて、
計算ではなくて、うん、そういうことをこうやってみるっていう社会がね、
はい、
そもそも日本の社会ってそうだったんですよね。
うん、
そのなんだろう、本当におせっかいが多くて、はい、それがおせっかいが多くて、それが煩わしいなんていう時代もあったんだけど、うん、でもおせっかいって煩わしいよねっていうのをこう本当にそのまま進んできちゃって、
はい、
もう本当に隣に住んでる人が誰かわからないし、うん、道で会ったってね、挨拶も交わせないし、
はい、
ね。昔の人はさ、本当にこう挨拶してましたよ。
もうその日常的っていうか、もうさりげないですよね。
ええ、
うん、
あのうちでね、あのなんだっけな、僕反省しきれませんっていう本だったかな。
はい、
これも20年近く前に出た本なんですけどね、児童書で、
はい。
それはあの昭和30年代の上野に住んでるその家族の話なんですよ。でそれなんか読んでたら面白くて。ものすごい非効率な、あの、うん、なんでしょうね、人間関係が書かれてるんですけどもね、はい、ああいうのを思い出すとね、あ僕も昭和36年生まれだから、はい、そういうこう隣同士でね、あのだから醤油ちょっと醤油借りてこいよなんつって、うん、隣に行って醤油借りてきたり、ね、そんなね、こうなんつうかな、うん、あのわけでない、
はい、
あの一元性二元論って言うんですけど、
うん、
あの一元論全ては一つなんだっていう、うん、その下にいろいろ分かれてるならいいんだけど、
はいは
い、その一元論ということを全く無視しといて、うん、ただ分かれちゃってるんですよね、はい、本来もう僕なんかほらヘリクス屋だからいろいろ考えるんですけど、うん、そのよく考えれば考えるほど全ては一つなんだっていう結果にね、うん、行き着くはずなんですよね、はい、それがこう二元論全部善悪、う
ん、はい、
陰陽ね、
どっちか
っていうことに来てしまっていて、うん、それではあまりにもね、
はい、
殺伐として、あの人間生きてても楽しくない、
うん、なんか昔の方ってもっと日常的に何かのこれは何かのご縁だからっていう、
うん、
まあ、ある種必然ということだと思うんですけど、さっきの袖すれ合うも多少の縁もそうだと思うんですけど、もうちょっとこう日常的な中で必然を楽しんでましたよね。
そうですね。
日本の文化っていうのは、それをあえて偶然必然って言わないんですけど、うん、そのたまたまの出会いもすごく、ご縁だからっていうので楽しんでお付き合いしたりとか。
本当そうですね。あのあと誰かのためにこう、人肌脱ぐとかね。
はい、
なんかそういうのがなかなかね、
はい、
効率的な世の中になりすぎて、
はい、
なかなかそういうことがこう。来なくなって、
そうですね。
ね、
そうですね。
まあでもね、あの思いますけどね、これから日本ってもっともっとそのまあ今の延長線上で考えれば悪くなると思うんですよ。
うん、
消費税が上がったりね、
はい、
まあ、なんだろうな、
一見というか見た感じは
ですね、見た感じ悪くなるんですよ。あの富士山爆発するかもしれないし、はい、また大きな地震があるかもしれないし、ね、原発やめた方がいいっていう人もいるけど、
うん、
でもなんかなくならない方向に進んでるみたいですし、
はい、
まあ、とにかくね、悪くなっていくんです、うん、あの例えばガソリン代も上がるでしょうし、
うん、
どんどん悪くなっていくんですよ、はい、でこの時にですよ、みんながはたと気づくんだと思いますね、はい。
そうなったからこそ気づく。
あ、日本の歴史で見てたらそうじゃないですか。うん、ドーンとなんか起きたら、うん、はっと気づくんですよ。
まあ、数年前の震災もそうですよね、はい、ある意味。じゃあ店長から見たら一見ちょっとこう混沌というか悪くなっていくように見えて、
はい、
実は反面大事なことも逆にだからこそ
反転していくんですね。ところがでもね、俺が一番危惧しているのは、はい、そうなるためには今ものすごいもっと勉強しなきゃいけない。
うん、いきなりそうなるわけじゃないですよ、うん、やっぱ下地というか
ドーンと何か変化、大きな変化が来た時に、うん、その腹にいろんなものを蓄えておかなきゃいけない、うん、だから俺はね今よく言うんですけど本の読み解きだって。
ああ、なるほど。
テレビはネットじゃないです。でね、この間も話してたんですけど、テレビやネットとかね、別に僕も見たり使ったりしますから、はい、悪いと言ってるわけじゃないんですけど、はい、あれはね、受動的なんですよね。受動的。僕は流されるものをただ受け取るだけ。はい、ところが本っていうのは、自分でページを開かなきゃいけないんですよ。買って置いておいたって開かなきゃね。
そう
ね。で、本っていうのは、本当に、ね、能動的なんです。だから今の時代は能動的に自分の知識なりね知恵を蓄えていく、だから今こそ本の読み解きだと思います。必ず何かありますから。わかんないですよ、地震だかなんだかわかんないですよ、中国が攻めてくるかとかね、テポドンが撃たれるかとわかんないです
よ。わかんないですね、確かに。
今そういう時代ですからね、異常気象、異常気象って言って、はい、いつその竜巻が自分家に来るかもわからないし、いつ豪雨が来るかもわからないですし、そういう時代ですからね、
はい、
そのためにはやっぱりすごくこう本の
読み解き
だと思いますね。
なんかまたその読書を楽しむ時間っていうのもある種静かな時間ですけど、それもやっぱ大事ですよね。
大事ですね。それも本当にそう、自問自答っていうのも最近ねちょっとみんなしないかっていうふうに言ってるんですけど、自問自答する時間がないんですよね。
ないですね。なんか違う時間を生きてますよね、自分の時間じゃない時間を。
そうでしょ。だからまあ、会社勤めの人だったら、その会社勤めっていうのは、会社に時間を拘束されるから給料をいただけるわけですから、はい、しょうがないですけど、
はい、
それでまあね、一杯飲んで帰ってきてテレビ見ながら寝ちゃうと、で朝目覚ましで起きてなんてことを繰り返してると、やっぱり自問自答する時間がないんですよね、はい、これね、いろんな例えば昔の方の伝記とかそういうのを読むと、やっぱりそういう伝記に出るような人たちってね、結構自問自答っていうのをしてますね。本当にこれでいいのだろうかと、
はい、
こっちに向かっちゃっていいのか、なんかこっちに向かったら得だけど、
はい、
でも自問自答してね、これはでも何か気持ち悪いから違う道を進もうとか、そういうこう、自問自答っていうのを必ずされてるんですよね。だから僕もね、自問自答なるべく最近しようっていう心がけてるんですけど、
うん。でですね、今度は11月22日なんですけど、はい、そういった今お話しいただいたようなその偶然と必然、実は必然が溢れてるんじゃないかっていうようなことをちょっとイベントにしてみようっていうので、
はいはい、
これ5時間なんですけどね。
すごいですね。
はい。で、
僕も出るんですよね。
もちろんです、もちろん。シンポジウムに、北海水さんと清水店長と、あと TBS の川上さんと、
はいはい、
で僕もちょっと絡みながら。
5時間のうち3分くらいじゃないでしょ
うか。いやいや、1時間ありますから。
あ、そうですか。
でそういうイベントをですね、
はい、
この世界は偶然に出会ったたくさんの必然で溢れているというのをやらせていただきますので、ぜひちょっと皆さん、今日お話しいただいたような話ももうちょっと掘り下げて店長にしてほしいんですよね、
はい、
で特に今回の高校生、中学生、高校生、まあ、大学生を、学生と言われている方にも来てほしいと思ってます、
ね、いや本当学生の子に来てほしいですね。なんだろうな、今の大人ってさ、はい、やっぱりなかなか変われない
じゃないですか、
普通にやってたらね、例えば病気になったとかね、はい、例えば交通事故にあったとか、そういう人ってね、意外といろんなこと考え出したりするんだけど、そういうことがない限りは大人になるとなかなか変わりづらいんでしょうけども、中学生とか高校生とかね、ぐらいの時からちょっとそういう変な話を、
はい、
あえて変な話って言ったけど、 変な話を聞きに来てほしいですね。そうですね。
よく店長の逆の物差しって最近おっしゃってますけど、はい、本当にあの未来を担うとかそんなことを俺も全然言う気はなくて、やっぱりてめえの人生をきっちり自分でこう楽しんでほしいっていうかですね。
いや、そこに変な親父いたよねとかね。
ですよね。
うん。うん、僕なんかガキの頃変な親父さんが。
いや、いましたよ。
いましたよね。
いました、いました。なんか訳わかんないけど、いろんなものを知ってたりとか、うん、ちょっとお父さんお母さんが言わないようなことを。
そうですよね。
言ってくれたりとか。
今変な大人いると捕まっちゃいますからね。
その変なのが意味が違うかもしれないです。
いや、ちょっと、あれですよ、声かけられないですよ、
確かに、ブラブラしたら、そうですね。いや、この間の、久しぶりに上野のアメ横行ったんですけどね。はい、もう早速、あの、変なブラブラしてる人も、すぐ、職務質問されてました
よ。ああねー。警官。私もこの間、ファミレスでお昼食べてたら、はい、あの、幼稚園帰りのお母さんと子供でいっぱいでね。はい、で、子供が、もう、ウィャーって走り回ってるんですよ、はい、空の中。で、店員も注意できないんですよね。で、頭来たから、ウィャーって走ってるやついて、カッて捕まえてね、はい、あの、静かにしねえと殺すぞ、こら。ってね。ちっちゃい声で言ったんですよ。そしたら、へっって顔になってね。あの、ちょっと泣きそうになって帰ってきましたけどね。だからそういう、ほら、こう、まあ、なんつうかな、こんなこと言ったら、本当に捕まっちゃうじゃないですか。
はい、そうですね。
でもね、あの、そういう人、大人がいないとダメですよね。うん、親も言わないし、店員さんも言えないみたいですね、はい。
そうですね。なんかそういう、ちょっと今の常識とは、違う世界があったりとかっていうのをやっぱ知ってほしいですよね。
僕も若い頃、うちの近所のあの木村さんっていう社長さんがいるんですよね、はい、あのその方がいきなりね、まあ、うちでよく本会に来てくださるんですけど、はい、いきなりね、なんかね、何かの表紙で清水君はそのチラに行ったことがあるかって言われて、はあ、ないですって、うん、ないですって言ったら、日本人の癖してなぜ行かないか
知らん行く人多いですね。
その木村さんという方はね、在日の方なんですけどね。その方がね、日本人ならなんで行かないんだってすげえ怒られて、じゃあ行ってきますって言って行ったんですけど。なんかそういうおじさんね、
ことを言ってくれる、うん、
先輩っていうのが少なくなってきましたね。
そうですね。なんと今度のイベントでは、まあ、とは言っても5時間ですから、どこまで深く掘り下げられるか分かりませんけど、まあちょっと、清水さんっていう不思議な大人がいるとかですね、まあ、北川さんっていう塾経営しながら小説書いてこれがたくさん読まれてる人とか、
しかも男前でね、
男前ですよ ね、だからそういうちょっと変わったおじさんたち見てほしいですよね。
そうですね、もう変わったこといっぱい言ってあげたいなと思います。
そうです、
ね、だって今の子ね、なんかもったいないんですよ。
もったいないですね、
本当に尺字定規の中でしかものを考えていないと、もっとこうはみ出すとか ね、
そうですね、
中学生の頃はさ、はみ出していいんですもん、どんどん、うん、あの誰か親に隠れてタバコ吸うとかね、はい、本当にやっちゃダメですよ、はい、でも今そういうこともやりづらいし、本気で大人が怒るからね、そういうことにやちょっとやんちゃすると、うん、まあまあみたいな、うん、まあ、大人になったねぐらいのシャレが言えないっていうかね、
うん、やっぱりなんか白か黒かなっちゃう、
ね、なっちゃうんですよね。
だからその中間を楽しんでいただくためにも、今度11月22日にイベントありますので、
はい、
ぜひあのリスナーの皆さんも来ていただいて、足を運んでいただいて、ちょっと変わった大人たち、変わった空間を味わってほしいなと思いますので、
そうですね、
店長もぜひこの日はもう存分に、
うん、そうですね、
吠えていただいて、
吠えていいんですかね、
はい、
じゃあ楽しみに伺います。
はい、ぜひあの皆さんもぜひ来てください。じゃあ本当に今日はありがとうございます、はい、久しぶりのエンザブルビー、
待ってる人がいっぱいいたと思うんですよ、
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。